最初のところでですね、誰が主の会議に立ち、またその言葉を見たり聞いたりしたのか、誰が耳を傾けてその言葉を聞いたのかって、こういうところ、主の会議やいうようなことは全然意味がわからないという感じがしますね。他の歌詞の意味で、主の会議って何だろうか、書いてですね。そういうように非常に不可解なですね、神様の会音があるはずがないではないかというふうになんとなく思うからですね、会議っていう言葉はこれ人間に関する言葉であるからですね、主の会議ってこれわけわからないという、これはまあこういう適当な日本語の訳がないからなわけなんですね。これはこの一種の集まり、秘密のカウンセル、英語訳ではシークレットカウンセル、カウンセル、相談、話し合いっていうわけですね。だから神様がおる場、そのあるいは御使いたち、そういったもののおる集まりっていうことをイメージしていってるわけなんですね。だから要するに神様がおるところに行ってですね、本当にそのことを見て聞いたのかと、そしてから言ってるのかということをここでは言おうとしてるんですね。そういう神あるいは御使いたち、霊的な存在がおるようなところで、そこに実際にその預言者たちは実際にそこまで行って祈りの中で、あるいは霊的にそこまで高められて、そして神の言葉を聞いたのか見たのかと、そうした上で言ってるのかっていうと、全然そんなことはしてないというわけです。そういうことでこの21もですね、使わしてもないのに自分勝手に走ってると、勝手に神の言葉とか言ってるんだと、そういうように非常にこの宗教的に乱れて混乱した状態っていうことをここで言っているわけなんですね。でこういうことはですね、現代も真理を聞き取って考えて、これ本当に真理だとはっきりとこう知らされて言うんでなくてですね、いろいろないわゆる評論ですね、議論ばかり、評論をしたり批評したりする場合は、それぞれのがその時々に自分の考えだけで言ってる、だから時が来たらすぐにまた消える、まあそういうにみんなですね、本当の真理という立場に立って言ってるんじゃなくて、その時その時に人間的に考えて勝手に言ってるということなんですね。主の会、神様、究極的な真理というものを近づいてからそれを受け取っていってるのではないという点では、いつもこういうことがあるわけなんです。で、本当は上に立つものはですね、どういうふうな学校であれ、あるいは政治であれ、あるいは組織であれですね、いつも本当の真理を聞き取って言うべきことであるけど、そういうことは全くなされてないという意味ではですね、これは宗教的な世界だけでなくって、さまざまな世界にみんなそういうことがあるわけですね。それぞれが自分勝手なことを言っている、これも戦前なんか考えてわかるように、侵略戦争のことをですね、聖なる戦争だなんて、で天皇がですね、ただの人間なのに神だなんて、生きてる神だなんて、それこそ全くですね、真理でも何でもないデタラメをですね、そういうふうに自分勝手に言ってたわけです。そういうふうにしてですね、日本全体の運命、アジアの運命も非常に狂わせてしまって、混乱させてしまったということがある。アメリカのブッシュ大統領、ブッシュのああいうふうな決断ですね、攻撃を受けたからやり返せ、アフガニ戦争、イラク戦争を始めたと、そういうことで非常に世界混乱、余計に混乱してしまったわけです。でそういうふうにあたかもですね、自分が本当に真理だ、聞き取ったんだというふうな考えでもってですね、自分勝手にするっていうことは、だからこういうふうな聖書の世界だけでなくて、至るところで見られることなんです。そうですね。でそれがこの信仰の世界でもあるっていうことをですね、ここではまあ言ってるということなんです。今いろんな新興宗教も、まあ、そういうことですね、一番悪い典型がオウム真理教みたいなものですね、真理だって名前まで真理教だなんて、 真理の教えだなんて言ってですね、本当にでたらめも甚だしいですね。東京の都会にサリンを撒いたりして、大量に非常に大きなでかい巨大なヘリコプターを買ってきて、そこから撒こうとかいう、そんなことも、ね、真理という名のもとにやろうとしたとかいうことです。本当に一体彼らはですね、主の集まり、主の会議に立ってそれを聞いたのか、聞いてもいないだろうということはですね、そういうふうにこの聖書の世界だけではなくて、至る所で、まあ、今言ったように見られるということなんです。そういうふうに聖書のこの表現というのは非常に分かりにくいようなんだけど、実はですね、そういうふうに至る所であることをみんな見据えた上で言っているということが分かりますね。で、これは新約聖書の時代でもですね、神様の名を使ってですね、お前は神を汚していると、イエスに向かってそういうことを言う人がいっぱいおったわけですね。その時の信仰の指導者だった、宗教の。やっぱりそういうふうにですね、彼らは主の会議に立ってその神の言葉を聞いたり見たりはしてなかったわけです。自分勝手に人間的な気持ち考えで言ってですね、本当に主の会議の中心に立って御言葉を全部受け取ったイエスに対して、これは神ダメだと、殺してしまえとまで言った。そういうぐらいですね、このように自分勝手なこと、あるいは宗教的なことに関しても言ってるという。これはペテロの話もそうですね。考えてみますと、イエスがですね、死の会議は立って神様からの直接の言葉としてですね、十字架にかけられて3日目によみがえるということを言ったのに、そんなことは絶対あってはいけない。そういうふうにあたかも自分がですね、死の会議に立って聞いてきたかのごとくですね、そんなこと言ったらダメだ、脇引っ張ってきたっていう、まあ、そういうようにですね、まあ、あちこちに実は見られることなんですね。真理でないものを言ってる、そういうふうに私たちの主はいっぱいテレビでも何でも惑わすものがいっぱいあるということです。それぐらいですね、この世のさまざまな言論行動っていうものは、人間が自分勝手なことばっかりしていってるということです。そこでですね、本当にだから私たちは神様に聞かなければいけないんだけど、その神様っていうのはですね、よく霊的に目を清めてみたら、24であるように、天をも地をも神様の霊、神様を満たしているんだと。だから本当にこの前の近畿集会で言ったように、心をですね開いてまっすぐ見てたらですね、いっぱい満たしておるんだから、それはすぐに本来分かるんだ、分かるはずなんだと言おうとしてるんですね。どこにもないんだったら、それは探してして、どこにもなければ、それは間違ったことを見つけて引っ張ってくるということあるかもしれないけど、本当は霊的に目が開いてくるほど天地に満たしておるんだというんですね。そういうふうに霊的に引き上げるほど本当の神の会議に立つことができると、まあ、そういうことなんですね。で、聖書の世界はいつも私たちが普通思っているとはるかに高い世界を経験した人たちのことが、まあ、書いてあるわけですよね。ここと似たようなことは前にも詩編の中にもあったですね。ですね、神様が天をも地をも、神様の霊、神様のようなものは天も地も実は満たしているんだっていうのはどこにあったか。大体こういうふうに詩編とかやですね、直感的な内容、詩ってそうですね、そういうものの中にそういう霊的に深いものが書いてあるわけです。それはですね、どういうところにあったかと言いますと、詩編の36、詩編の36の6というところ、868ですね。詩編の36の8、いや、36の6です、すいません、36の6ね、868ページ。これはですね、主よ、あなたの慈しみは天に、あなたの真実は大空に満ちているんだっていう、 こういうようなことを実感したというわけなので、それでこの詩編を作った人の霊的な状態は非常に高いというのが分かるんですね。現代の多くのほとんどの人、一体誰がこのようなことを本当に実感しているだろうかとですね、神様の真実が大空にいっぱい満ちている、それも分かったっていうわけですよね。そういうこととですね、同じことを今日のエレミアも聞き取ったわけです。天を持ちも私は満たしているんだと。だからその満たしているその神様に直接行って聞きなさいと、見なさいということなんですね。はい、それでまあ元のところに帰りますと、後のところ後半の25もそういうふうに間違ったことを言っている人たちのことがいろいろ書いてあるんですね。神様の名を使っていつ25節以降もそうですね、偽りを予言している人たちがいっぱいあると。この場合夢とか幻とか啓示、そんなもん夢ってこう出て普通の意味違うんですね。こういうところもおそらく聖書を読んだことのない人がこんなところにいた、私は夢を見たってこんななんとなく、バカバカしいようなことに聞こえるかもしれませんね。この旧約聖書では夢とか、まあ、日本語では幻とか訳されている、要するに啓示、神の啓示を見たんだという人たちがおるという、だけどそれをみんな偽りだというわけですね。はい、それでそのような宗教的な偽りがあちらこちらでたくさん言われていると、その偽りの予言にたくさんの人々がこう惑わされている、誘惑されているので、それは必ず裁きの時があるのだということで、この29節ですね、29節、これはなぜこんなことを言われているか、このように私の言葉は火に似ていないか、岩を砕く土のようでないのかと言ったというのはですね、最終的にはですね、このような間違ったことを言っている預言者たちは燃やされてしまう、砕かれてしまうってですね、岩を打ち砕くようなものとなって砕かれてしまう、まあ、そういう神様の裁きの力強さっていうことを表現している。いつまででもこういう嘘、偽りの予言がずっとですね、そのままであることはないっていうんですね。必ず時が来てそのような誤りを、嘘、偽善というものをですね、裁く、火のように燃やす時が来るんだと、まあ、そういう意味のことをここで言ってるということなんですね。そういうに神の言葉っていうのは火のようだっていうのは聖書の中ではあちらこちらで言われてきたことですね。火のようっていうのはまず悪を燃やしてしまうという意味で、まず火のようだって、火というのは一番徹底的にですね、徹底的に跡形もなく残らないようにしてしまうというぐらいです。そういうようなことがですね、そのような嘘ばっかりしてるとこういうことが起こるんだということなんですね。このように神の言葉っていうのは岩をも砕く土のようだと、火のようだっていう、そういう神の言葉の力っていうものをですね、現代の私たちは本当に感じているかということもあるんですね。神の言葉のそういうふうなこのイメージですよね、硬い岩でもバーンって砕いてしまう、そういうものを特に日本人はほとんど見失っていると、わからないですね、人間の言葉ばっかりしか知らないですね。で、人間の言葉っていうのも相手の心をですね、バーンと打ち砕いてしまう、それはよくあるわけですね。打ち砕かれたらもう学校へも行けない、仕事も行けないとかいうことになるわけです。で、そういうことばっかりで人間のことばっかりしか頭にないということです。そんなこともはるかに強力なですね、神様の大きな土というのがあるというわけですね。間違ったものは時が来たら打ち砕かれると、たとえ非常に強固なようなものでも岩もこのものに砕かれるんだと、まあ、そういうようなことがここで言われているということです。だからそんな裁きも何もないんだという 形で、勝手気ままに神の名を使ってですね、デタラメなことばっかり使って予言やしてたら必ず終わりが来ると。だから今目覚めてですね、そうしてその神の言葉を、本当の意味での神の言葉を聞けというのがエレミアが言おうとするわけですね。そのエレミアこそは本当の神の会議に立っていえば神の言葉を聞いてきた人だ。まあ、ではそういったことが言われておるわけですね。後のところもちょっと省略をします。